こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。47歳おじさんがスリランカでアーユルヴェーダをやってみたわ。ケンタが2024年6月に渡った15日間のスリランカ滞在を記録した個人旅行記ウェルネス体験記である47歳の日本人男性が、やりたいことリストにあった本場でのアーユルヴェーダを初めて実行し、出発を決めるまでの事情、渡航準備、現地での施術と食事、帰国後の内省までを扱う。中心にあるのは観光的な紹介ではなく、異国の滞在型プログラムに身を置いた本人の戸惑い、身体感覚、感情の揺れである。加えて旅費一覧や準備に関する情報も添えられており、読者は体験の雰囲気だけでなく実行に必要な現実的な条件も検討できる。アーユルヴェーダを万能な健康法として断定する本ではなく、一人の参加者が未知の環境と自分自身に向き合った過程を率直な日記として読む作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、47歳での初体験を軸に、実行できない願望を旅へ変える本書の出発点は、著者にとってスリランカでアーユルヴェーダを受けることが長く意識していたやりたいことの一つだった点にある。年齢を重ねるほど初めての行動は生活上の責任、費用、不安、慣れた日常によって後回しになりやすい。そこで著者は、海外で2週間ほど滞在し、通常の旅行とは異なる健康プログラムに従うという、時間的にも心理的にも負荷のある選択を実際に行う。本書の価値は、その選択を特別な成功談として整えすぎ、決意から現地での反応までを当事者の視点で記していることにある。読者は、アーユルヴェーダに効能があるかという一点だけでなく、未経験の場所に自分を置く行為が、普段の判断や感情をどう露出させるかを考えられる。特に、日本人男性として施設内で少数派だったという認識は、ウェルネス旅行に伴う居心地の悪さや孤立感も含め、参加者の属性が体験を左右しうることを示している。次に、問診、脈診、体質分類を通じて知る個別設計型の滞在プログラム。体験の中核には、到着後のコンサルテーションとそれに基づく施術、食事の調整がある。アーユルヴェーダでは一般に問診、血圧測定、脈の確認などを通じて状態を見立て、カパピッタ、バータという3つの体質概念およびその混合型を参照しながら内容を組み立てる。本書は専門理論を体系的に解説する医学書ではないが、参加者がこの仕組みをどのように受け止めたかを伝える点に特色がある。つまり、施術は単独のリラクゼーションメニューではなく、診断、食事、生活上の注意と結びついた滞在全体の一部として経験される。読者にとって重要なのは、個別化という言葉を過度に神秘化しないことだろう。体質診断の評価や医療上の有効性は、必要に応じて標準医療の専門家にも相談すべきである。一方で、本書は健康を考える際に、食事、睡眠、休息、日々の観察をまとめて扱う枠組みが、旅行者の行動をどう変えるかを具体的に示す。さらに、毎日の施術、食事、休息が観光と異なる時間感覚を作る。15日間の記録は、名所を次々に巡る旅行の時間割とは異なり、朝の相談、トリートメント、食事、休息を繰り返す滞在として描かれる。アーユルヴェーダ施設では、日々の状態を確認した上で施術の時間や内容が指示され、食事も診断結果や滞在方針と連動する。食べ物については、肉類を避けた野菜や豆類中心の献立、間食の制限など、普段の食習慣から距離を置く要素がある。この反復は、華やかな出来事を増やすためではなく、品代の状態と生活リズムに注意を向けさせるための構造だと読める。本書は、その環境を理想化するより、慣れない食事や規律、施術後の眠気を含む現実を扱うことで、滞在型ウェルネスの輪郭を示している。したがって、読者は施術を受けることだけでなく、決められた食事を続け、余白の多い時間を過ごし、日常的な刺激から離れることまで含めて検討できる。短期間の観光では得にくい生活そのものを組み替える旅の性質がここにある。そして、旅費一覧が示すウェルネス旅行を具体的な計画へ落とす視点。本書には、旅費一覧表がつされ、スリランカで約2週間のアーユルヴェーダ滞在を行う際の費用を、抽象的な憧れではなく、予算として考える入り口が用意されている。著者自身、事前の想定と実際の支出には差があったことを明かしている。海外の滞在型プログラムでは、宿泊と施術のパッケージ料金だけでなく、航空券、移動、保険、通信、現地での追加支出、為替の変動などが総額に関わる。そのため、費用の公開は単なる節約情報ではなく、行けるかどうかを判断するための情報設計として意味を持つ。もちろん、著者の支出は渡航時期、航空券の購入条件、施設、部屋、滞在日数によって再現されるものではない。読者は金額を固定的な相場とみなすのではなく、項目の洗い出しや予備費の必要性を知るための実例として使うのが適切である。 乾燥中心の旅行期では省かれがちな準備と予算の問題を併記しているため、体験への共感を実行可能性の検討につなげられる。最後に、家族への思いと帰国後の揺れが、自己対話を単純な癒しにしない読者の反応でしばしば注目されるのは、現地の風景や施術の説明だけでなく、著者が感情を隠さず家族への思いも交えて記録している点である。旅先で自分を見つめ直すという主題はウェルネス旅行期に多いが、本書は遠くへ行けば直ちに問題が解決するという図式には寄りかからない。著者は帰国後に気持ちが落ち込んだ時期にも言及しており、非日常の濃い経験と日常への復帰の間には落差があり得ることを示す。これは旅の成果を否定する材料ではなく、内傷が1回の施術や渡航で完結しないことを示す重要な側面である。15日間の環境変化によって自分の恥態、感情、家族との関係を意識する契機は生まれる。しかし、その気づきを日常でどう扱うかは別の課題として残る。本書はこの未完了性を含めて個人日記として提示するため、読者は安易な変身物語ではなく、経験を言葉にし直す過程として旅を読むことができる。結論として、本書はスリランカのアーユルヴェーダに関心がありながら長期滞在の実際、食事制限、費用、海外での一人行動に不安を抱く読者に向く。また40代以降に新しい挑戦を考えている人、観光だけはない、旅の意味を考えたい人にも有益である。専門的なアーユルヴェーダの教科書や医学的根拠を検証するガイドを求める場合には補助資料が必要だが、参加者の視点から滞在の手触りを知る資料としては役割が明確である。とりわけ問診から施術、食事、日々の気分、帰国後までを一続きの経験として扱い、旅費一覧も添えている点は実用的である。多くの旅行ガイドが施設の魅力やモデル日程を整然と示し、健康本が理論や効能を中心に語るのに対し、本書は47歳の日本人男性という具体的な立場からためらいと感情の変化を含めて記録する。男性の参加者が少ない環境に身を置いた感覚も一般的な紹介では得にくい情報である。憧れをそのまま消費せず、渡航準備、現地での規律、自分の反応、帰国後の生活まで考えたい読者にとって、本書は現実的な判断材料と内省の視点を同時に与える一冊となる。ご支援いただける場合は、ケンタポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。